モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経を読みますよ。マカハンニャハラミタシンギョンカンジザイホサツギョジハンニャハラミタジイシシキフイクフイシキシキソクゼククソクゼシキソンギョシキヤクブニョゼシャリシショホクソフショフメツクフジョフソフゲンゼコジュムシキムジュソンギョシキほむげんかいないしむいしきかいむみょうやくむむみょうじんないしろしやくむろしじどむちやくむとくいむとこぼないさたえはんやらみたこしむけせつしゅわつけんぎゃてはらぎゃてそぎゃてぼじそわか
はんやしんぎょう
この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道を上善ことを、ございました。今からね1時間ちょっとお話ししますので、どうぞ足崩しちゃってください。多分もう一人ぐらい来るから、ちょっと高松さんこっち移動してもらえる？こっち、このこちらの松本さんの隣へ。空も来たいの。はい、そしたらね、やっていきましょう。ね、はい、この間、水曜日ですね、ついこの間、神在月セッションが終わって、何人か参加してくれてますけど、もうちょっとね、以前はね、11月ぐらいにちょっと一旦一方の活動を打ち切って、それからちょっと2ヶ月ぐらいインド行ってたんだけど、まあさすがにそんなに長くも行ってられなくなったので、でも一応ね、11月の14日から、一方案の人は2週間ぐらいですね。で、私と東さんは、5案で、リトリートもやらなきゃいけないので、ちょっとそれは長めにして、でも12月の3日ぐらいに帰ってきますけどね、なので3回ぐらいかな、日曜日が潰れちゃいますけれども、申し訳ないですけどもね。で、12月の、だから、2回目ぐらいの日曜日からね、始まるかなと思います。それはまた、ちゃんとしますけれどね。はい。で、そんなんで、もうちょっと、大詰めといえば大詰めなんですけども、で、特に、今年の10月の終わりはね、本当立て続けにいろいろ入ってきちゃって、で、もう、申し込みね、打ち切っちゃったのから、今申し込みしているのからね、いろいろあって、今度のね、もうあさってになりますけども、火水で、 岐阜県の多治見ですね、名古屋から40分ぐらいのところですけども、そこの、神言会、神の言葉の会ですね、 あの修道院の研修センターを使わせていただいて、あのいつもあの松田清志郎神父様と、一緒にあの会をやります、ね、で、ただなんていうかな、あの私松田さんとはもう今まで3回ぐらいお会いして、いて、あとはまあ主に Facebook で、松田さんの書き込みとかねを読んでいる関係で、で、まあ、あの松田さんの方からすると私の、2冊の本を何回も読まれて、でポッドキャストも聞いてくださっていて、なので、非常にあの分かり合える、で特にキリスト教って言っちゃうとね、まあそれはまあ、カトリックからプロテスタントからギリシャのね正教会から、それからまあそれキリスト教って名のもとになんか わけの分かんないものが山ほどいろいろね ありますけれども、でそういうわけの分かんないような人たちのなんかあのアメリカのなんか原理主義的なのとかね、なんか聞くとはちょっととてもじゃないけど分かり合えないなっていう、ちょっと自信をなくすんですけれども、あのただ松田神父のお話を聞いてると何の違和感もないっていうか、あのただ本当に私らがこの一本案でいろいろやっていることをそのままあの聖書を通じてやってらっしゃるっていうね、いうことで本当にありがたいの。私もイエス様のことは気になってしょうがなくて、いずれはちゃんとやんなきゃいけないなと思っていながら、ただなんかわけのわかんない権利主義的なものだとちょっといくらなんでもあのつなぎあの結ぶことはちょっと難しいなと思ってたんですけどね、あの本当に今最良の、形でキリスト教との出会いがまあ、去年から始まってますね。で今度は本当本格的なあの修道院に所属する研修センターなので、非常に楽しみです。3時の人あれ早いじゃない、1時半じゃよ、まだ1時間半早いじゃない。はい、それでなのでね、あの非常に楽しみで、あのもちろん、話は全部公開しますので、ポッドキャストで流しますので後で聞いてくださいね。はい、でね、あのただ、参加者のね、3分の2以上があのカトリックの方で、こういう瞑想とか、仏教的な考えとか、まあ、thinking mind とかね、映画とか、っていうのは一切何も知らないで、まあ、普段あの聖書を読んでらっしゃるっていう方なので、まあ、なんとかね、聖書を読んで今感じている何かっていうものを、それを、まあ、瞑想としてあのダイレクトに行くんだっていうね、そのあたりの整理とかをちょっと丁寧にやんなきゃいけないので、だからかなり丁寧に説明をしますので、だからそれを一般の人が聞いてもらうと結構かえって分かりやすいかなと思います。で特にね、あの去年の12月に、鎌倉のイエズス会のところでやった、瞑想のインストラクション、あれ結構好評なんですよ。っていうのはあの時は本当目の前にカトリックの人がずらっと並んで、まあ、あの何かね一般の人もいらしたけども、まあ、本当に、普段 thinking mind とか映画だとか微細な感覚とかね、そんなの全く聞いたことがない人に向かってあのゼロから説明しながら あの瞑想インストラクションだったんで、非常に分かりやすいと言われたんですけども、多分今度も今度はね本当1日1泊しますので、この回はもう微細な感覚だけ、この回は、もう慈悲だけ、ね、まず法話をやって、それからインストラクションを丁寧に入れていくということを非常に丁寧にやりますので、 もう一回微細な感覚、慈悲、それから呼吸っていうね、この三本柱ですけども、それについての基礎の基礎の話を、することになるので、まあ、皆さんにとっても何回も耳たこの話でしょうけども、でも、基本の話っていうのは何度聞いてもあれ分かりやすいかなと思いますので、ぜひ参考にしてもらえたらいいかなと思います。はい。で、その後が木曜日が朝日カルチャーの、今ね、いよいよ不完座禅儀を読み始めていますって言いながら、この間は 4,5 行しかできなかったんだけどもいつも通りなんか一般論で終わってしまって、で今度は、実践がね主なんで、多分話は 3,40 分しかできないので、今度もそんなに行は進まないと思いますけれどもね、普段私が話しているようなことが、まあ、なんか勝手に喋ってんじゃないのって、ね、思われるだろうけども、これ全部仏教の昔からのテキストの現代語訳として話してる、ね、でそこが、不完座禅儀っていうね、曹洞宗の中で一番の基本の基本のお経ですけれども、そことどうつながるのかをね具体的にお話できますので、これもまた参考になるのではないかなと思います、ね、でそれで今度の日曜日がまた目黒で、目黒不動尊でね、瞑想とヨガの会をねやります、ね、いつも通り12時半から、やりますので、まあ、その前に12時ぐらいに来て、ね、お弁当持ってきて、でそれで、食べることも当然できますね、でただね25日はお芋さんフェアって言ってね、青木昆陽って名前聞いたことあると思いますけども、さつまいもですね、さつまいもっていうのは本当に土壌を選ばないので、まあ、つい直近ではね、この間の太平洋戦争の時に食料不足に襲われたわけですよ、日本はね、戦争やってんだから当たり前だけど、ね、なので各地でさつまいもを植えたっていうね、でだからそういうふうに日本では、食料危機になった時に大活躍するもので別ですね、でと言いながら美味しいですけれどもね、でそれがちょうど江戸時代でも同じように、食料危機を救うために青木昆陽という人が、幕府に命じられたのかな、何やかで、それを普及に努めたね、そういう人のお墓があるので明治目黒不動で、お芋さんフェアって言って、まあ、なんか実際に芋畑があるんですけれども、幼稚園の子どもたちがやってるね、まあ、なんかいろいろやるみたいなんで、だから早めに来てね、午前中に来て、お芋さんフェアで楽しんでお昼食べて、それから午後は瞑想とヨガの会されてもう楽しんではないかなと思いますね。目黒不動が、ね、いいところは一方はね来てもらっても海とかねは近くにあるし、それがちょっと離れてますけど、大仏さんも観音さんもいますあり、ね、いらっしゃるけど、まあ、一方はそのものは別に見るべきもの何もないんだけど、目黒不動だと本当に境内の中に、ね、本当にインドと中国と日本の、歴史が全部詰まってるね。でそれを副住職さんが非常に丁寧に、ね、説明してくれるので、だから目黒不動の会はね、単にヨガと瞑想だけではなくて、そういう勉強ですね、仏教の勉強もできますし、それプラスごまを炊いて、ごま木っていうね、皆さんの願いを書いたものをごま炭って燃やしていくっていうね、いうようなこともできますので、一粒で2回どころか3回4回5回ぐらい美味しいってね、そういう回ですので、ぜひぜひおいでくださいですね。で、その翌週がアップデートの、ね、回で、アップデートを体感する回で、それがファイナルになって、法然院さんでねやりますので、それはもう申し訳ないんですけど、もうすでに定員決まってますので、 あの多治見の、ね、青空の木想会と、京都のファイナルアップデートのファイナルね、それはもう、手に達してますので、ね、ただね、それとあの、今ちょっと一番ちょっと皆さんにあの注目していただきたいのが、伊豆高原の、ね、リトリートなんですよ。10月の30日ね、金曜日から、金土日ってね やります、ね、でこれも先週もお話ししましたけれども、オビリン大学のねあの、研修の宿泊施設があの一般にオープンになっているので、まあ、それを使わせてもらって、非常に美しいあの20畳プラス縁側のねあの、和室の部屋があるので、そこを、瞑想とヨガに使わせていただく。で、あとはまあ客室であの普通の、ね、お部屋でみんな寝泊まりするっていうね、そういう形、ですので、まあ、だからまあ伊豆で温泉に浸かりながらのんびりとっていう、ね、面もあるんですけれども、あの主な目的はねちょっとねあの一般のちょっと仕切り直しをしなきゃいけない時期が来ているので、じゃあこの先どういう方向で行くのかっていうね、ことをちょっとみんなのアイディアを出してもらいたい。まあ私ももちろん私はあの当事者もいいとこなんで一番もちろんいろいろ考えてますけれども、あのこういうのと私一人が望んだところでできるわけがなくてね、ただ何もないところでみんなで話し合おうなんていうのはちょっと無茶なので、私の友人でね、菅原さんというもともと伊勢神宮の、遷宮の時に働いた宮大工の人でありかつ、一級建築士でもあるっていうね、いう人が今、像設計集団っていうね非常に何ていうのかリベラルでイノベーティブなねあの、建設建築をやっている集団で今。修行中でね、まだ39歳ぐらいの若い人ですけど、ね、彼が、この間も説明したけども、医療行為が行われていない病院ではなくて、本当に医療行為が行われる病院、ねっていうものをそういう建築をしたいね、っていうので、まあ、ちょっと私と、いろいろ組んでやろうかなということ で今話が進んでますので、ね、ただ、ね、まだ何にも動いてないので、あのただアイディアがビジョンが飛び交っているという状態で、ね、あのこれがいろんなあの実務的なもう山ほどあるような仕事をしていかなきゃいけないんだけど、まだ今ちょっとビジョンがをお互いにあの投げ合ってるっていう段階でね、ではまずねその段階でちょっと一回会おうよっていうね、感じになってますので、興味のある人はぜひぜひ、おいでください。まだねあと7、8名は受け入れられるかなっていう感じなので、でも7、8名もすぐに埋まっちゃうかなと思いますのでね、あのこのポッドキャストを聞いた人は早めにスケジュール、まだ2週間後ですからね、あと次の週末ですので、まだあのスケジュール調整効くかと思いますので、ね、って言っても、まあ、あの金曜日ね働いてる人、まあ、有給取れるんだったら有給取ってちょっと早めに来て伊豆でね楽しまれたらいいと思うけども、有給取れない場合でもあの、そのまま金曜日働いてもね、あの夕方の、6時56分だったかな、6時56分、東京駅発のこだまに乗れば間に合いますのでね、だから6時56分だったら、まあ、なんとか早めにあの、ね、オフィス出て会社出てなんとか行けるんではないかなと思いますので、ね、ぜひぜひ金曜日働かなきゃいけない人もあの夕食はちょっと参加できないけども、あの、それでも宿には9時には着きますので、ね、そのまま寝て翌日からたっぷり2日間は、ね、参加できますので、そういう人もね、あの金曜日まで働いてる人も、金曜日有給取れる人もね、どちらもあの応募してくださいね。はい、そんな感じで、してますね。 はい、でそれでね、今日のテーマなんだけれども、ですね、あ、そっか、ね、今日のテーマと非常に密接に、関係あるものがちょっともう一つあって、さっきね、座禅会始まる前に皆さんにお見せしたんだけど、この、不思議な不思議な絵ですよね。これですね。いいですね。はい。これメール受け取ってる人は、今朝どころかお昼頃に送ったので、お昼頃受け取ったメールには出てますね。あ、一部の人は明日の配信になりますけれども、配信送れるのはね、私 Gmail 使ってるんだけど、 Gmail だとね、1回に1000通しか送れないんですよ。で、ちょっともう今メーリングリスト1000通以上になっちゃってるので、最初の1000通以降の人が、24時間ね、ロックされちゃうので、24時間経ってからね送りますので、どうしても1日遅れてしまいますね。1000通以降の人はですね。はい。なんだけど、このね、この不思議な絵ですよね。はい。コートがあって、人間のコートがあって、でももう人間はいなくて、ね、そして人間がいるべき、人間の肉体があるべき場所が、なんというか星空になってるっていうか、ね、そこから宇宙が広がってるっていうか、ね、で、まあ、これ何の絵かっていうと、小野沙織さんっていうね、私、まあ、一方案に座禅に来ていたんだけど、去年ね、ちょっと最近忙しいので来られてないんだけれども、まだ30代半ば の、 女流の画家の人で、女流なんて言っちゃいけないのか、で今両国のね、画廊で、個展をしています、ね。ポッドキャストを聞いてる人で分かんない人は、小野沙織で、Google すればすぐ出るはずですから、両国の画廊、小野沙織両国画廊で出ますので、ね。で、まあ、私も実際、このいつだ、金曜日に行ってきたんですけれども、まあ、もちろん彼女の絵は昔から、っていうか去年から知ってるんだけど、でこの個展は今年になって新しく描いた、絵ばっかりをね並べていて、でそれで、まあ、この、この写真、からもまあ伺えるかと思うんですけれども、まあ、実際に、その面、もうあの絵の 目の前に立つと、もう普段から、まあ、瞑想している人だったら非常に不思議な感覚に襲われます。どういうことかっていうと、まあ、普段はね、瞑想普通に一方に行ってとかね、自分の自宅でとかお寺に行ってとかね、して、で、まあ、ある状態に入っていく。でそこから、まあ、座布から立ち上がって、まあ、それぞれみんな、学校に行ったり仕事場に行ったりするわけですよね。満員電車に揺られて、で、まあ、そういう満員電車に揺られて街へ行って、 行った時はどうしても接心中やね座禅会で、入った世界というのをどうしても忘れがちになる。ね、なんとかステップに気をつけてとかね、呼吸に気をつけてとかね、今ここにいるとかね、そういうことをしながらなんとかキープしようとね、皆様それぞれ苦労されてると思うけれども、まあそれでもなかなか難しいっていうのが正直なとこじゃないですかね。だからお寺やね一本庵やね瞑想センターの接心会や座禅会や瞑想会で入った世界と、それから今東京の街を歩いていてなかなかちょっと、そういうのから離れてしまった世界ね、でこの2つの間で、まあ皆さんいろいろ悩んでるっていうのが、まあ普通ですよね。でそうなんだけども、これは、まあ、両国で、国技館の近くでね、まあでも両国の総武線の高架のすぐ目の前でっていうね、とこで、まあ街の真ん中ですよね。でそこの画廊へ行ってこの、絵の前に立つと本当に不思議なことで、そこからなんか瞑想状態に入るとかっていうんではないんですよ。そうではなくて、そのもう当たり前なものとして、私らが瞑想の世界に入ることで触れているものがただそこにある。さあこれから頑張って入るぞとかね、なんかこの絵を見てるうちに入ったとかね、そういう話ではなくて、もうただあるそこに。それはもうただ ふっと見ればもうすぐそれは分かります、ね、で、なんていうかな、いやじゃあこれ何 なのこれはってね、ちょっとやっぱり驚くわけなんですよ。っていうのは なぜそう驚くかというと、これねもうだんだん私も今から告知をしていきますけど、まだちょっとね出版社に完全に情報公開は止められているので、まあ、11月ぐらいになったら完全に情報公開しますけれども、12月の終わりぐらいにね、今度私の新しい本が出ますね。で今もう完全に初稿が終わって、これ最高ね1回でもうこれで完成なんですけど、今私や編集者が今赤入れて、でこれでもう完成して、でこれから印刷に回してね、12月ぐらいに、12月にいつか分かんないですけども店頭に並ぶと思いますけれども、これね完全に瞑想入門の本で、前の2冊がね、前の2冊はね仏教 3.0 とかね、アップデートしなきゃいけないとかね、今のお寺はこうなってるんだとかね、私はこういうふうに生きてきたんだとか、ね、そういう話の方が多くて、いや具体的にビザナ観光どうやって見るのとかね、そういうのそこになかなか立ち入る余裕もなくてね、両方ともアップデートも青空にしてもね、オウム問題はどう考えたらいいんだとかね、そういうのばっかりだからね、なんだけど今度はねもうそれはもう2冊で十分やったので、もうなんていうかな、普段生きている、生きている当たり前だけど、普段世間の中で普通に生活をしている人、つまり今この部屋、今日もたくさん来てらっしゃるけど、この部屋にいらっしゃる方、それから今このポッドキャストをね聞いてらっしゃる方ね、そういう普通の人がやっぱそれぞれまあなんか息苦しさっていうね、生きづらさっていうものを感じているかと思います。っていうか、まあ感じてない人もいるんでしょうけどもね、パッパラパーで生きてる人もいるでしょうけど、まあそういう人はまず絶対一方に来るわけないし、このポッドキャストなんか聞いてるわけないから、だからまあ今私の声が届いている人ね、直接的に届いているこの目の前の人と、それからポッドキャストを通してね、インターネットを通して届いているね、いう人たちはみんなそれぞれ息苦しさ、息づらさというものを感じているから、今私の声に耳を傾けてくれてるんだと思いますけれども、でも別に特別な人たちではないね、そういう人たちが、その息苦しさ、息づらさと、この瞑想っていうものですね、仏教の伝統の中にずっと伝わってきた瞑想、 っていうものとをどういう関係にあるのか、ね、生きづらさを感じているのは当たり前だけれども、でも、生きづらさを感じてたらじゃあすぐにあの瞑想の方に行くかというと行かないですよね。だって他にいくらでもあるんだから。それはちょうどあのお腹が痛いって言ったって、じゃあそれがその人がすぐにね、何でもいいけどセイロガンに行くかというと行かないじゃないですか。セイロガンってのは、まあ、お腹が痛いでも、ね、下痢になった人なわけで、ね、なんか胃酸が強いとかね、そういう人はもうセイロガンには行かないわけで、ね、それは大丈夫なの、ねね、だから息苦しさ、息づらさを感じている人と、この仏教の伝統の中で、伝わってきたこの瞑想っていうものとはすぐには結びつかない、ね、で息づらさを感じている人が別の方向でその息づらさを解決しようとするのは当たり前で、というかその絵がほとんどで、でその息づらさを瞑想によって解決しようっていう人はちょっとあまりにも数が少ない、ね、でそれはやっぱりもったいなくて、ここに非常に素晴らしい薬が あって、でその素晴らしい薬はある、患者さん、ね、のために用意されているのに、その患者さんが全然それに気づかないっていう、なんともあのなんていうかな、もったいない、関係がそこにあるわけで、じゃあどうしたらいいかというと、それを結び、どう結びつけることができるかですね。でね、最近は、そういう本が本当に、増えてきているとも言えるんだけども、ちょっとまだ日本では足りないんじゃないかっていうね、気がしていて、でそれを一番今やっているのは当然アメリカで、例えばね、この間さっきもね、あれ紹介されたんだけど、この、これもすごいんだけども、ダン・ハリスっていうなんかアメリカの、これはどこのあれだ、 ABC ニュースかの記者の人ですね、が書いた、これもすごいんだけども、10% ハピア、だから 10% だけより幸せになるっていうね、ちょっと非常に謙虚ですよね。そんないきなりあなた の苦しみは全部消えるよとかではなくて、 10% だけ池田さん幸せになるよってね。 でも 10% だけ幸せになるのでもいいじゃないですか、ね、完全にあなたの悩みが消えるとかではなくてね。で、人気ニュースキャスターが頭の中のおしゃべりを黙らせる方法を求めて精神世界を探求する物語って、なんかやたら長いんだけども知ってます、これ。私もなんか今年の5月20日に出ていますよね。どっからだ、大和書房ってとこから出てますね。でそれが、ドラッグで心身をすり減らし、うつ病を経験した著者が、いろんなスピーチャーの先生たちと出会って、がまあずっとね、この人は、まあ、普通に ABC っていうね、まあ、三大ネットワークですよね、アメリカのね、のでバリバリやってた人なので。いわゆるのスピリチュアルオタクとかそういうのとは全然関係なくて、まあ、そういうものに対して非常に、逆に懐疑的だったわけなんですよ、ね、でもその人がでも あまりにも激しいストレスと、プレッシャーとでもうちょっと鬱状態だったりパニック障害になりかけてたりとかね、それをまあエクアラさんも名前出てますね。エクアラさんとかダライラマ法王とかね、ディーパック・チョプラとか、まあ、おなじみの人たちですね。その人たちの、本読んだり多分あったりとかいろいろでやったんでしょうけども、それで、もうその自分のいろんな息苦しさを、乗り越えることが少しできているっていうようなことを書いた本みたいなんですね。まあ、私すいません読んでないんだけども、っていうかそういう本が今たくさん出始めていて、まあ、それが一番活発に出てるもちろんアメリカなんだけど、でそういうことですね。だから普通に、ヒッピーさんとかではなくて普通に社会で働いて第一線でバリバリやっているけれども、もうすぐにくしゃって心が折れそうになっちゃっている人たら全然特殊じゃないじゃないですか、ね。そういう人がに私のやっぱり苛立ちの一つは、なんでみんな瞑想っていう薬を飲んでくれないのっていうね、まあ、そういうこと前のプレゼンテーションが悪いなって言われるんだけども、なので、そこをね、とにかく、この瞑想っていう薬とそういう普通に働いていながら今心をポキッとしそうになって、あるいはもうちょっとなりかけているような人たちのところに届かせるっていうのが、まあ、今度の本の狙いなんですけれども、なのでね、これ私がこういうふうに喋ったり私も書いたりしますけども、いきなり私が書くとねまたぶっ飛びすぎちゃうので、ちょっとね編集者の人たちと徹底的に話し合いながらまとめていきましたので、ね、編集者もまだ30代の女性で、ね、彼女の息苦しさを聞きながらじゃあこういうふうに瞑想はこういうやり方なんだけどってね、でその人も実際に編集者の人もここで一緒に瞑想して、手がビリビリきたとかね、そういうことをやりながら、でその時に自分の辛さっていうのがちょっと減ってきた。で、その人は例えばサザエさん症候群ってねこと言われて、ご存知だと思うけどもね、日曜日のあれ夕方6時半、ね、サザエさんやってて、サザエさん の終わりの音楽を聞くと、それはもう日曜日が終わるっていうことで、日曜日が終わるってことは月曜日がもうじき来るってことで、それで憂鬱になるっていうらしいんだけども、私はあんまり全然関係ない人間なので、ピンとこないんだけども、ただ本当にサザエさん症候群のような、人とかね、私が知らない、世界で私が知らないような生きづらさを感じている人がたくさんいるので、それをその編集者の人を通してとつながりながらまとめたっていう、そういう本なんですけれども、でその中でね、なので今度は本当に具体的な瞑想のやり方をたっぷりと書いていて、だからこの本さえ読めばもう一人でほぼできるんじゃないかっていうね、そういう本ですね。でそれでその微細な感覚、っていうものを、イラストで表そうとしてね、でイラストで表そうとして右の手のひらのイラストでどういうふうにここに微細な感覚が現れるのかってね、それを最初にイラストレーターに書いてもらって、いやこれじゃちょっとなんか手が震えてるだけにしか見えないとかね、やってまあなんとか今やってるとこなんですけども、まあ、今ね最終的なゲラのチェックの段階なんだけど、なかなか難しくてね、それを要するに微細な感覚を、イラストとして図として、絵として表すっていうのがね、なのでちょっとそういう問題意識を持ちながら、この小野さんの、 絵に出会った時にやっぱりちょっと私も、びっくり仰天して、なぜかというと、あ、こんな風に表現できちゃうじゃないっていうね。もうここには肉体はないんですよ、ね、だからこの微細な感覚をね、知ってる人ならわかると思うけども、微細な感覚を感じた時に体の感覚、体の、輪郭は消えます、当然ね。で、それまでは私らは自分の肉体の、形っていうのはもう気になってしょうがない、ね、太ってるのとか痩せてるのとか背が高いとかね、低いとかで、鼻が高いのか鼻が低いとかね、頬が出てるとか出てないとか、目が大きいとか小さいとかね、まあ気になってしょうがないから、まあ整形手術までしちゃう人もね、当然いて、でそれで高須克也さんとかがねなんかすごい儲かっちゃって、でも高須さんはちょっと偉くて、あの人は儲かったの全部社会に還元して、知ってるかと思うけどね、あの人はチベット応援者でダライラマ法のサポーターって、でチベットの若い人たちが、インドのね医学部で勉強してお医者さんになる、ね、そのために全部自分が学費を持つって言ってね、そんな、こともされてる人なんだけども、まあそれもなぜかっていうと、みんなが形を気にするからですよね。ってことはどういうことかっていうと、私らは普通は自分の体の形はこういうもんだと思っているですね。で、だけど私の体っていうのは外から見ると確かに右の手のひらっていうのはこういうふうに見えるね、皆さんの手、ね、顔がこう、これが綺麗だと汚いとかね、なるんだけども、でも微細な感覚をこの右の手のひらの中で見たとき、どうなるかっていうと、もう形はないわけなんですよ。なぜ形があるの？それは私らの皮膚があって、その皮膚の内側が私の体、皮膚の外側が外界っていうのがまあ常識なんですよねそれが皆さんの肉体であって、ね、足があって、胴があって、顔があって、で、その皮膚の中がサグワさんの肉体であり、その外が外界、ね。ね。だけども、じゃあ実際に皆さんが微細な感覚っていうものに入っていったときどうなるかっていうと、もうないですね。もうない。で、もう右手、の形が消え、右腕の形が消え、下半身が消え、胴体が消え、首、顔、頭の形が消える。で、消えてどうなるかっていうと、微細な感覚だけが残る。ね。なので、だから、当然、だから当然こうなるわけですね。もう消えちゃうと、消えたらそれも絵にはならないから、まあしょうがないから、これコートを描いてますけれども、コートだけ残ってコートの中の人が消えちゃっている、ね、これまさにこれが微細な感覚を感じた時に起こることなんですよ。で、これをこの絵をね、まあこれそんなに大きな絵じゃないんだけれども、かかっているのを見ると本当不思議なのね。これも両国っていう東京のど真ん中でもないか、まあ真ん中ですよね、の総武線がちょっと高架の音がね、総武線が通っていく音がする、でそういうまあ非常に、世俗的な場所にいながら、だから何が言いたいかというと、その世俗的な場所と一方庵とかね、なんかそういうそうじゃなくて、そういうとこで一方庵みたいなところで接心して何かに到達する、 でも東京の世俗的な場所になるとそれを失ってしまうって、まあ、今は2つ分かれているわけなんですよ。で皆さんの悩みというのはこれをどうやってつないだらいいのかっていうのが悩みだと思うけども、この絵を見てみる、この絵を東京のど真ん中の画廊で見るともうこの二項対立っていうのかな、世俗的な世界と瞑想の世界っていうのが対立がなくなってしまって、この瞑想の世界がこの東京のど真ん中に出現する、いつ真っ昼間に、真っ昼間にね、そんな真夜中とか深夜とかそんな 特殊な場所ではなくて、特殊な時間ではなくて、東京のど真ん中の真っ昼間に、この微細な感覚の世界が広がってしまう。これちょっと私は本当びっくり仰天をして、だからこれはあこういうことをあの絵画っていうね芸術で表現することができるんだっていうことでちょっと、びっくりしましたね。なのであの今度のね土曜日まで24日の土曜日までですので、ぜひちょっと行かれて見られたらいいのではないかなと思います。ただ明日ね月曜日はお休みなので、火曜日から土曜日までね5日間だけがもう残りのチャンスですので、ぜひ行かれてみてくださいね。ただなんていうかな、これは別に ある友人のアーティストの個展の宣伝をしたって話ではなくて、まあしてるんだけども、こうこれがね、こんなのがこういうことが、芸術のような絵画っていうようなところで、実現しちゃってるっていうこと自体がちょっと驚きですね。で、これを、まあ、昨日私のこの座禅会に来てる人が行って、感想をねくれたんだけども、絵を見てたら涙が出てきてしまって、自分でもよくわからないのですが何かがとても懐かしかった。で、一つの中に全てものが存在し、同時に一つのものが全ての存在と重なっていることを絵にしたらこういう絵になるという感じ で線の柔らかさは慈悲の対象として選ぶ一人の人が、無限の衆生として現れる時の輪郭そのものです。今読んでるチベタンブックオブリビングアンダイングでも慈悲の説明が説明接心中に決定したことそのものまんまで、なので普段から瞑想している人だったらば、この小野さんの絵が一体何をについて描いているのか、まあ、要するに瞑想によって入っていく世界ですねについて描いているってことはもう一発でわかります。それはね、だし、じゃ逆に瞑想をしてない、瞑想なんてしたこともない、あるいは瞑想ちょっとぐらい座禅の真似事はしたけれども、なんか心がうわーってなんかうごめいちゃって止まらなくてそれで終わったっていう人も、瞑想が入るっていうことはこういう世界が見えてくるのかっていうね、いう、なんていうかな、なんとなく想像がつくんではないのかなっていうね、そういうことで、その宗教っていうものとアートっていうものとはものすごく関係があるに決まっていてもう最初からそうでね、それは仏教でもキリスト教でもやっぱりある一つのスピリチュアルな状態を絵によって彫刻によって表そうと、まあ多くの人が努力してきたわけですよね。まあアーティストっていうのは今だったら完全に世俗的な 中で完全に自分の作品を売って、生活できていますけども、まあ、できない人もいるけど、昔だったらそんなことは無理で、やっぱり宗教的なオーガナイズ、ね、組織にサポートを受けながらっていうね形の方が多かったわけですよね。でだから宗教的なアートのが昔のアートでほとんどそうだっていうのもそうなんだけれども、それはただ単にアーティストの人がそういう宗教的組織によってをパトロンとしてたって話ではなくて、その祈りとか瞑想とかっていうものによって入っていく世界を、単に言葉ではなくて、そういう絵だとか、ね、彫刻だとかっていうものによって表現したいって思う人が当然出てきて、でそうやって、そうやって生まれた作品っていうのは逆に、人々を、その瞑想によって入る世界、祈りによって入る世界へ、連れていくことができる、ね、っていうことが仏教のでもキリスト教でもそうじゃないですか、ね、ただ今は本当に仏像ってなったら本当にまあもうとんでもない世界になっちゃってね、その仏像っていうものが最初に持っていたそういう意味合いっていうかパワーっていうのがなんかわけわかんなくなってしまってんだけども、ただ今この方の絵を見て私が一番感じたのは、あ、まあこれ完全に宗教、これで宗教芸術って言っちゃうともう、うん、全然面白くも何ともなくなってしまうんだけども、瞑想によって入っていく世界を絵として表したらこうなるんだろうな。そしてそれは、非常に役に立つ。誰にとって瞑想している人にとっても役に立つし、瞑想したことがない人、あるいは形だけは真似たことあるけども全然瞑想によってなんか、はい、ある心がの状態に入ったことがないっていう人でも、でもっていうか人にこそね、こういうのが役に立つのではないか、あ、こういう世界が見えてくるんだな、微細な感覚っていうと完全に体は消えて体そのものが宇宙になるんだなってね、いいですね、私の体があって宇宙が外に広がっているってことではなくて、私の体が消えてそこには微細なエネルギーしかもう残ってなくて、そして皮膚が体の形を作るってことももうなくなって、でこのかつて私の体があった場所に宇宙が広がる、そして私の体の外にも宇宙が広がる、もう境目がなくなる、ね、そういうことを、絵画で表現したらこうなっちゃうんだろうなっていう、そういう話ですね。はい、だからまあちょっとね、それが微細な、感覚ですね。はい、でそれでねちょっとねそれついでにこの本でも取り上げたんだけども微細なエネルギーがどうしても感じられないっていうね、いうことで、でそれに関するクエスチョン&アンサーがあるので、まあ、ですけども、ちょうど、この微細なエネルギーが感じられないというのが、ね、今年の、お盆の頃のね、大問題になって、まあ、ある人が、微細な感覚ってそんな大事なんですか、私そんなこと全然知りませんでしたってね、いうようなメールをよこされて、まあ、ある、座禅会に出た方なんですけどもね、それで私も、ちょっと私がもう毎回毎回これだけ喋ってるのに、あ、全然通じないのは通じないのかってね、でショックを受けて、でそれで、もうその時にキャンペーンをして、 全員が一人残らずビサナカムが感じられるようなキャンペーンをあの時始めたんですけども、そのキャンペーンの結果がどうなったかね、ちょっと分かんないんだけども、あの、で、そのそれは、何度も言うけれどもテクニックではないんですよ、ね、あの微細なか、あのエネルギーが感じられないってことがあって、まあ、その時にいろんな、理由を考えるじゃないですか。今から言うのは、その理由はありえないってことを言いますね。一つ、自分には才能がない、これはありえないです。あの、ね、多くのことは、才能に左右されるというのは当たり前で、スポーツにしたってね、あの、みんながウサイン・ボルトみたいに生まれるわけじゃないんだから、まあ、ボルトみたいに生まれた人は、努力すればね、100メートル9秒、10秒切れるでしょうけども、いくら私らが頑張ってもそれは無理だ。ね、だし、まあ、アートの人も、アーティストも完全そうですね、ある一定以上はね。だから世の中の多くのことは確かに才能っていうのが非常に問題、意味ありますけれども、意味あるっていうか、ね、残念ながら才能がないってことはあり得るけれども、ね、我々はやっぱり100メートル9秒、ね、7で走る才能には恵まれなかった、ね、それしょうがないじゃないですか、ね、だけどそれと同じことをあのこの微細な感覚には言えないんですよ。言えませんってことは、それを言い訳にはできませんね。ってことはなぜかというと、これ100人中100人が感じられるものですね。で、あと、いや私は微細なエネルギーがないんですってね言う人もいるんだけども、それも嘘です。それは私持ってないから感じられないっていうねことじゃないんです。なぜ、これは微細なエネルギーの100人中100人が持ってるものだから、ね、でも不思議ですよね。とは言いながら感じられない人っていうのは結構いて、で結構いているどころか、それに絶望しちゃっても瞑想やめちゃうっていう人も結構多いので、じゃあなぜ100人中100人がそれを持っている、そして才能っていうのは一切関係ない、だったら100人中100人が感じられてもいいようなものなんだけれども、ところが100人中100人にはなっていない。なぜ？ね。それが、何かをブロックしている。で、そのブロックっていうのは一体何なの？ね。で、私らのねやってる瞑想では、微細な感覚っていうのが、まあ1番目にやって、2番目に、慈悲っていうのをやって、それが呼吸ってやる、ね、ってことは、それは何を意味してるのかっていうと、微細な感覚を感じることによって入っていく世界には2つのものがあって、それが、慈悲とマインドフルネスだよね。だから入っていった世界をさらに深めるために、慈悲とマインドフルネスが大事になってくるよねっていう、だからそれを慈悲とマインドフルネスを徹底的にやっていこうよねって、そういう話なんだけども、でも逆に言うと、その微細な感覚を通して入っていく世界が慈悲なんだから、ってことは逆に言うと、慈悲っていうものが、非常に弱いとこの世界には入っていけないとも言えるんですよ、ね。でこのなんていうかブロック、をどう外すか ですね。いいですか。それでね、で結局ね、また同じになっちゃうんだけれども、この第4図と第5図ですね。もう最近私の、ここ2ヶ月以上この第4図と第5図ばっかりなんだけども、本当にね、この第4図と第5図が本当に綺麗にいろんなことを説明してくれていて、もう思っても、なんていうかな、私自身がこの第4図第5図と問題とこの問題とは全然違うだろうね。だからこの問題は第4図第5図抜きに考えられるんじゃないかなと思ってたんだけども、ところが、第4図を第5図をずっとここ 1,2 ヶ月ずっと話してくると、あ、この問題も第4図の問題だ、この問題も第4図の問題だ、この問題も第4図と第5図の問題なんだっていうふうに非常に、はっきりする、ね、それでこの、今ね、ある人が慈悲が持てない、ね、私の慈悲、特に、自分を愛すること、ね、それができない、ね、なぜ、まあ、いろんな理由をつけるけど、ね、でこれもずっと言ってきましたけれども、この、私らが、自分はこういう人間なんだっていうふうに自己規定をする、自分は自分を愛せない人間なんだとか、ね、自分は誰からも愛されていないんだとか、自分は子供の時から親から愛されなかったんだとか、ね、まあさまざまなものがあって、だから私は慈悲がないんだ、慈悲を全く感じられないんだっていうとちょっとまずいのね。でなぜまずいかというと、さっきも言ったように微細な感覚を、感じることで、慈悲の世界に入っていく、慈悲がある世界に入っていく。だけども慈悲が、私には慈悲がないんだ、慈悲を感じられないんだと思い込んじゃっている人にとってはこの慈悲の世界に入っていくことはできないってことは、もう最初から微細な感覚を通していこうとする世界を最初から拒否してるっていうか、どうせできないんだと思い込んじゃってるから、だから当然そこには微細な感覚が生まれてくるってこともない。ってことは微細な感覚は感じられないっていうのはテクニックでもないし才能でもなくて、そうではなくて実は自分には慈悲が足りないからっていう理由になる、ね、じゃあ慈悲が足りない、自分を愛せない、自分を愛されなかったっていうのがもし本当だったらば、ああ本当にかわいそうだね、じゃああなたは人から愛されなかったから、だから自分を愛することもできなくて、だから慈悲がなくて、だから慈悲がないから、微細な感覚の世界を全く知らなくて、ね、っていうことになるのっていう話になるじゃないですか、ね、だけどその自分はこういう人間なんだっていうその思い込みね、これ本当なのって話に当然なるんですよ、ね、で、この間、これも接心中に大問題になったんだけども、まあ、一方はセラピストの人たくさん、今日も何人か今日いらっしゃるか分かんないんだけど、非常にセラピストの人たちが出入りする場所でね。 で、まあ、その人たちといろいろ話をして、でセラピーって何をしてるのってね、まあ、そういう自分はこういう親に愛されなかった人間なんだって思い込んでいる人が来て、でセラピーストと話をして、じゃあセラピストって何をするのよってね、まあ、とにかく話を聞く、話を、受容する、ね、これだけでも結構すごいですよね。なぜかって言えば、私は親から愛されなかったっていう話で普通もみんな聞きたくないですよね。楽しい話ならいいし、あるいは人の悪口だったらいいんだけども、自分がどれだけ、ね、惨めな人生を送ってるかとか、ね、惨めな人生を送ってきたかとか、でそういう話ってまあかわいそうだったのねってね、まあ、1回ぐらいは聞けるけど、もしその人がそんなの何回も何回も繰り返すんだ、もうちょっといい加減やめてくれるってね、当然なるわけで、普通の人だったのね。だけど、だから誰も私の話を聞いてくれないっていうね、不満だけが残って、でそうしていくと、ある人が少なくとも話は聞いてくれるとなった時に、もう聞いてくれるっていうだけで、その人がある程度まで救われるっていうのは当然あるだろうし、ね、で、話をしているうちに、自分はこういう風だとずっと思い込んできた、ね、でストーリーとしては完璧なんですよ、ね、その人から見たストーリー。でも人間関係では必ず相手がいるわけで、その相手が親であったり兄弟であったり旦那さんであったり奥さんであったり、ね、それが前の旦那さんだったり前の奥さんだったり、ね、前のボーイフレンドだったり前のガーフレンドだったり今のボーイフレンドだったり今のガーフレンドだったりするわけで、でもうこれ誰もが知ってるように、夫婦喧嘩は犬も食わないってね。なぜ、もう簡単な話で、奥さんと旦那さんの話が著しく食い違うからですね。でも著しく食い違うから、二人の人間の間で起こった出来事なんだから、まあ多少は食い違うのは当たり前だと思うけれども、まあそういう話を聞いたことがある人はみんな知ってるように、とてもこの二人の間で起こった出来事とは思えないわけですよね。要するに奥さんの話と旦那さんの話は全く違うから、ね、これも皆さん嫌ってほど経験しているはずです、ね、なぜ、でそのあたりから我々は何かを感じ取っていくわけじゃないですか。なぜ夫婦っていう、ね、非常にいつも一緒にいた人たちで、私も奥さんも知ってる、旦那さんも知ってる、なんだけどその旦那さんの話と奥さんの話はここまでなんで著しく食い違うのってね。となると、そのある一人の人が持っているストーリーと実際っていうのはどうも違うんじゃないかってね。明らかに奥さんのストーリーと旦那さんのストーリーは著しく違う。とてもじゃないけど同じ、人間関係についての話だととても思えない。でそのあたりから、私らはもしかしたらこれはストーリーであって事実ではないんじゃないの、ね、でその事実って言ったらものすごく複雑極まりないわけで、ね、もうすでに息子や息子が娘が50代で、ね、親が70代80代だとしたら、親子関係50何年の間に起こった出来事はとんでもない天文学的なことが起こっているわけだから、それについてもうストーリーなんて成り立ちようがない、っていうかもう無限のストーリーがあって、 でその無限なストーリーのどれが正しいかなんてわからないってことは、どういうことかっていうと、どんなストーリーでもストーリーに過ぎなくて、もう一つ別なストーリーも当然成り立つってことですね。でその時にもう無限にあるストーリーの中からどれか一つを選んで、これが正しいストーリーなんだなんて選ぶことはできるかっていうのをちょっと考えただけで、そんな無理だよねってことすぐ分かるじゃないですか、ね、だから何一つとして普通は決まらないんですよ、ね、じゃあもう無限にあるストーリーだから、もう天然バラバラに、息子は息子の、娘は娘の、父親は父親の、母親は母親の、旦那さんは旦那さんの、奥さんは奥さんのストーリーを繰り返していけばいいのかっていうと、まあ、それをしている限りあの人間関係っていうのは絶対解決つかないですよね。でそうなんだけども、それもこの第四図と第五図ではっきりして、でどうなるかっていうと、この、第四図の世界の、ものは全部ひっくるめてストーリーに過ぎないっていうね、これすごくないですか。だからここに、この第四図の中に現れ、さまざまな人物が現れて、さまざまなストーリーがあって、さまざまな展開があるんだけれども、でもこれは全部ストーリーに過ぎなくて、じゃあ本当のあなたって何よって言ったら、こっちの第五図になる、ね、そうするとこんな中の一つだけ握りしめた私は慈悲が持てない人間なんだっていうのはもう大嘘もいいとこだってわかるじゃないですか。っていうのは、そんなものは単なる思い込みに過ぎないっていうのもわかるじゃないですか。もう無限にあるストーリーのたった一つを選んだに過ぎないってことはわかるじゃないですか。事実じゃないってことはわかるじゃないですか。ね。そんなこと言ったって、だって私が慈悲がない、何にも愛されなかったっていうのは事実ですって言って、まあその人は当然ある映画を上映するんだけれども、頭の中でね、どれほど自分が愛されなかったかっていう場面場面を作って、だけどもそれが恐ろしく恣意的に編集された映画に過ぎないってことぐらいみんなもう分かるわけね。だから恐ろしく恣意的ですよね、に編集された映画を信じるのか、でもそれは恐ろしく恣意的な編集であって、そんなも事実でもなければ何でもない、事実といったら何なのといったら、こっちの第五図の方が本来の自分である、ね、っていうふうに見ていくと、この第四図の中でのあらゆるストーリー、あらゆる、プロパガンダなり何なりが全部嘘だっていうのが見えてくる、ね、で、そうしていくと、どうなっていくかっていうと、まずね、この慈悲に対して、ね、自分は慈悲が感じられないとかね、愛されなかった慈悲を知らないんだとかっていうのが全部、極めて恣意的に編集された映画だから、そのまま手放せばいいってことになる。そしてこの第五図に行けば、そこにはもちろん慈悲が、ね、豊かに備わっている、ね、このあたりなんですよ、これ私は今サバンナのライオンと、日本のアパートっていうね、で説明してますけれども、皆さんもね、アフリカの草原、いろんな、まあこの中で多分アフリカ行ったこと行った人いないと思うけども、私もさすがにアフリカは行ってなくてね、でもいつか行きたいなと思ってるところなんですけども、 あのサバンナの草原があって、なんか気がついてみたらライオンに追いかけられていて、でどっかに逃げ場がないかなと思って何にもなくて、でも懸命に走ってね。だけどいくらウサイン・ボルトだって負けちゃうわけですよ、ライオンにはね。だから私らなんかも一気に追い詰められて、もうあと 0. 何秒かでライオンに食いちぎられてね、まあ、とんでもない、状況のところでパッと目が覚める、ね、目が覚めて、自分がいるのはいつものアパートだったりマンションだったりね、する。だから皆さんは夜見る夢なんて信用しないじゃないですか。いいですか。なぜ？本当じゃないから。もちろんね、それは何かをし象徴してるんだって、その通りだと思うけど、その通りでしょうけどね。何かが追いかけられているってことは、あなたが何か、ね、こういうことがあってそれの反映なんだよってのはその通りでしょうけども、だけどライオンっていうのは本当じゃないですよね。アフリカの草原っていうのも本当じゃないですよね。つまり皆さんは、夢っていうものは信じていないんですよ。昨夜見た夢はなんて言いますか、ああ夢だったって終わりじゃないですか。夢だったってのはどういうことですか。嘘だったってことでしょ。非現実だったってことでしょ。じゃあなんでそれと同じことをこれに対してできないのか、不思議じゃないですか。ってことは逆に言うとできるってことなんですよね。ちょうどあ夢だった、あひどい夢見ちゃったな、あでもまあ私はアフリカにいないし、アフリカの、あのライオンに食べられていないし、あのこれ以上逃げなくてもいいしってね、ああよかったってね、安心するじゃないですか。と同じように、あ自分は別に親に愛されてない惨めな私なんて思ってたけども、それは全くライオンに追いかけられてるのと一緒で、ライオンなんか存在しなかったね、親に愛されていい、親に愛されなかったなんてただ思い込んでいただけだってね、夢悪い夢見てるだけなんだってね。だから親に愛されなかったっていうのが事実で、ライオンに追いかけられたっていうのが夢だ、こっちは非現実でこっちは事実なんて言えますか。言えないですよ。親に愛されなかったって思い込みが思い込みに過ぎないっていうのは、ライオンに追いかけられてもそのライオンというのは本当は存在しないというのと全く一緒で、でそう、第五図になって気づく、あ全てがこの第五図の中で、この四角いの中で展開していたものなのね。だからこの四角いものの中で展開しているものを、そう真面目に受け取る必要はない、ね、この間もクリシュナムルティの秘密やりましたよね。 I don't mind what happens、ね、ここで起こっていることを I don't mind 気にしない。なぜだって ここの人はここに起こっているのは気にする必要ないじゃないですか。でもし皆さんここにいたら気になりますよね。これちゃんちゃんバラバラしなきゃいけないし、いいものを追いかけて悪いものから逃げたりね、自分は親に愛されなかったら惨めな人間なんだってずっと思い込む。だけどここまで来たら、第五図に来たらそんなもの全部嘘だったってね。 I don't mind ですね。いいですか。この人はここを I don't mind ですよ。 mind ってのは気にするっていう意味ね。 I don't mind は気にしない、気にするわけないじゃないですか。ですね、それがクリシュナムルティの秘密 なんですよ、ね、だクリシュナムルティ難しいことを言うわけですよ、あの人もね。で難しいことが好きな人はもうまんさかいて、
でも30年ずっとムルティのね、あの聞いてきたんだけども、で結局一体何なのよってとか全然分かんなくて結局何なのよって分かんないから自分の人生もどうにもなんなくて、で、で最後にだから一体何なのよって言ったら、あのクリシュナムルティの秘密は I don't mind なんだ、つまりここなんだ。だからクリシュナムルティの秘密っていうのと内丸氏の大仏っていうのは全く一緒ですね。はい。で、そうで、この間、あの、観音経やりましたよね、観音経ね。観音経っていうのは、須弥山から突き落とされても大丈夫だとかね。あの、毒が来ても大丈夫だ。毒ね、あの、でも、あはい、はい。とか。うん、どうぞ、前に出ちゃって。はい、はい。とか、ね。いよいよ処刑されちゃって。処刑されそうになって、あの処刑人の刀がね、 今にも振り下ろされそうになるときに刀が折れちゃったりとかね誰かが言ったらこれ何なのよこの話はねって言ったけども、これも全く一緒ですね。だからこの中でどんなことが起こったとしても、ここでまさに処刑が行われたとしても、この人は処刑されますか？されないでしょ。ここで毒が盛られたとしても、この人死にますか？死なないでしょ。ここで雷が当たったとしても、この人雷に当たりますか？当たらないんですよ。ね。で、観音経だと、念彼観音力、観音様の力を念ずれば、そうなる。どういうこと？観音様の力を念ずるってことは、この第四図から第五図へ飛ぶってことね。ですね、燃費観音力ですね。ってことは逆に言うと、こういうふうに、燃費観音力もそうだけども、ってことは逆に言うとどうなるかっていうと、この第四図の中で奇跡はもう求めないっていう話になるんですよ。わかりますかね。はい、ここがね、いよいよ分かれ目なんですよ。分かれ目っていうのはどういうことかっていうと、この第四図と第五図の違いがはっきりしているのか、その自分の本質にはこの第五図なんだっていうことが身に染みているのか、それとも身に染みなくてで、やっぱり自分というのはこの第四図のこの四角い、ね、世界の中の一位に過ぎないのか、ね、で、なんていうかな、でこの第五図、自分の本質は第五図なんだっていうことが、自覚できないまま、まあこれ普通に世間で生きて世間として生きても別に問題ないというか、まあ普通は世間はそうやって生きていて、この幸福ねとかお金とか地位とかなんとかをもう求めてもう一生懸命やるね、でこの貧乏とかなんかとかなんか嫌だね嫌だねって言って、この嫌だっていう思いとあれが欲しいっていう思いと、でこの二つをエネルギー源として生きるね、いう生き方、まあ多くの人がしてますけどもですね、そしてこの第四図ってのは必ず、単に欲しいとかね嫌だっていうだけじゃなくて、必ず、この戦争になる争いになってしまうグループボケによってね、そういう場所で、だからもう必死になって、お互いに戦い合う、ね、これ分かりますかね、あのなんていうかな、例えばねある、方法ある目的があって、でその目的を達するためにいろんな手段だとか方法とかがあって、 で、その手段と方法のどれが一番有効なのかを争うんだったらば、そんなに激しい争いにはならないじゃないですか。ね。我々は今から成田空港へ行かなきゃいけないっていう、仕事を目的を今鎌倉の稲村ヶ崎の一方にある人間が持ったとするじゃないですか、ね、どうしますか。いろんな意見が出ますよね。いろんな方法がある、まあ、実際いろんな生き方あるんですよね。もう今日車で来てる人何人かいるから、もう車に乗って、ここから朝比奈インターまで行ってね、朝比奈インターから高速乗って終わって、まあ、乗っちゃえば成田まで直線ですからね。その方法もあるし、というかまあ一番素直なのは江ノ電で鎌倉か富士山へ出て、でそこから成田までのね、電車に乗る。でまあ途中で成田エクスプレス早いのに乗ってもいいし、あるし、それからバスもあるね。富士山の駅から成田駅のバス出てますからね。じゃあどれがいいの？それにもちろんお金が、ね、高いのか安いの。で今この時間ね、午後2時には実際あるのね、ダイヤは電車あるの、バスあるのって。だからまあそういうところから一番、今、ね、午後3時近くなってますけども、午後3時に稲村ヶ崎の一方にいる人間が一番有効的に一番早く一番楽に、成田空港へ行く方法は何っていうところで やればまあ落ち着いてくるわけですよね。でそこで匿名の喧嘩になるっていうのはありえないじゃないですか。もうあんたのねね、あんたの意見はもう絶対聞かない、お前なんか死んじまえっていうことはありえないんですよ。お前なんか叩き切ってやるっていうことはありえないわけね。ありえないんですよ。じゃあなぜお前なんか死んじまえとかね、お前なんか叩き切ってやるっていうような争いになるのかっていうのは不思議じゃないですか、ね、なぜでしょうかね。じゃあそれはある目的のために争い合ってるのかっていうと、そうじゃないですね。もう ある目的のためだったらば冷静に話し合いますよね。はい、じゃあ私は自転車がいいと思う、私はバスがいいと思う、私は成田エクスプレスがいいと思う、じゃあなぜ、いくらかかるの、何時間かかるの、ね、そこからパパパパってあれすればもうすぐ答え出るんですよ。一番安くて一番簡単で一番楽な方法っていうのはすぐ出るじゃないですか。でもうそれ以上争う必要はなくて、じゃあみんなで成田エクスプレス乗って行こうよねってすぐ落ち着くわけね。だけども世の中って普通は落ち着かなくて、ね、成田エクスプレス主張した人間は自動車を主張した人間をどうしても許せなくなってしまう。お前なんか死んじまえってなってしまう、ね、なぜ、これがだからこれがダイオンズの B の方で、争い合うのがデフォルトだからね。何かのために争い合うんじゃなくて、それだったら冷静に話し合えばいいだけなんだけども、争い合うこと自体が目的だから。で、争い合うこと自体が目的な人の特徴っていうのは、まず相手の意見を聞かないんですよ。ね、そんなことありえないじゃないですか。で、成田へどう行こうかっていうのは、じゃあみんなで意見出してってね。意見出して、はい、みんな、はい、出して。じゃあ出された意見をバーッと並べよう、ね、バーッと並べてバーッと計算しよう、ね、そうすればどの方法が一番確かかっていうのは分かって、はい、じゃあもうこれで恨みっこなしでこれでいこうってねなるじゃないですか。だけども普通はそうはならなくて、もうお前の意見なんか聞かない、ね、一切聞かない、お前なんか信じまえ、ただ聞いてやるっていうのが、まあこれ第4図だからなんですよね。でそれであともう一つがね、争い合うっていうのと、それからもう一つ第4図しか見えない人の多くの特徴が、これが、 ごめんなさい、これスピリチュアルなことをやってる人が一番問題なんだけども、まあ今だから普通に世間でお金のために働いてるね、これ問題ないわけですよ。問題、まあ問題あるけれども、まあ単純明快になる。でこれで争い合うのが大好きな人もまあ分かるわけですよね。でもう一つ、そこに、いいですか、むさぼりのためにやってる人たちね、それから争い合うのが好きな人たち、でこれが第四図 の、の世界の、まあ、二つの大きなグループですね。もう一つね、スピリチュアルなグループというのがあってスピリチュアルなグループの人がこの第四図にいた時どうなると思いますか。これはちょっと大問題で、第四図のスピリチュアルな人がどうなるかっていうと、この第四図の中で奇跡を求めることになります。第四図の中で、わかります。我々は第五図を知っている人間はこの第四図の中では奇跡は求めないんですよ。なぜ、まさにクリシュナムルティが言ったように I don't mind だから。 I don't mind っていうのはいいことも気にしないし悪いことも気にしないってことね。晴れも気にしないし雨も嵐も気にしないってこと。だから雨も嵐も当然あるんだけども、別にそれでどうってことはない。雨と嵐をただ受け入れる。だけど雨と嵐を受け、雨と嵐は悪いもんなんだって、この第四図の世界にいる限りは雨と嵐は悪いものになんですよ。わかりますかね。で、それで悪いもんだから雨と嵐をなんとか止めなきゃいけない。そしてそのためにはあらゆることをする。そして雨や嵐がなんか奇跡的に止まるっていうことを求める。だからどうなるかっていうと、この第四図しか知らない、スピリチュアルな人たちは何がを求め、何が大好きかっていうと奇跡が大好きになるのね。そうするとわかるじゃないですか。なぜ奇跡っていうのがあんなに大好きだったのか、ね、それとクリシュナムルティ的な I don't mind っていうのが正反対だっていうのわかりますかね。大丈夫。クリシュナムルティの I don't mind っていうのは雨とか嵐とかも I don't mind ってことですよ。それと雨や嵐や雨が奇跡的に止まるのをただ願うっていう精神のあり方、それ真反対だって分かりますかね。そしたらほらもうスピリチュアルの正体全部バレバレじゃないですか。でなぜそうなると奇跡を待ち望む人にとって一番嫌なって何ですか。現実っていうのが一番嫌ですよね。で現実に基づいた何かマジョリティな、何かっていうのが嫌ですよね。でそうすればもう分かるでしょ。なんでスピリチュアルの人がみんな反医療になるのか、ね、反西洋医学になるのか。なぜ西洋医学っていうのはもうバリバリの現実もいいところだから。だけどもそれが嫌で何か奇跡を求めてしまう。だからみんなアンチなんとかになる、反ワクチンになる、ね、ワクチンっていうものに、ワクチンがもちろん いろんな副作用があるのはもちろんその通りだ。だってあれワクチンの半分病気になる、わざと病気になるわけなんだからね、病原菌があって。でだからワクチンをあれ最初に、ね、研究した人は実際に自分にやって、それで本当に病気になって死んじゃった人がたくさんいるわけじゃないですか、ね。だから当然副作用が出る。だけどもそれ以上に多くの人の命を救ってきたっていう歴史が当然あるわけで、だけどもそれを全部捨てちゃっていきなり反ワクチンになる。だからその時にもう科学的な論理っていうのはもう通用しなくて、なぜかっていうと、要するにもう現実が嫌い、現実が嫌い、だから当然現実否定になるわけね。もうこれで終わってる、終わってる、完全に終わってる。これでもうスピリチュアルの息の根止まった、これだけですね。もうこれがクリシュナムルティ内山老子的な精神のあり方の正反対だっていうのが分かりますね。だから当然現実が嫌いだから、現実の中で現実的な策を求めるっていう思考法は取らないんですよ。で全部アンチで反何々になってしまう。そして反何々をやっていて何か奇跡が待ち起こるのを待つっていう精神のあり方になってしまう。たったこれだけのことなんですよ。ってことは逆に言うと、第五図が分かる、ね、そして I don't mind っていう精神が分かるクリスチャン・ムリティとかイチェマロシとかっていう人がこの第四図の中でどうやって生きていくかっていうと、非常に現実的に生きていく、ね、だから雨や嵐は気にしないって言ったって、じゃあ何もしないのかっていう、ちゃんと傘差すわけだしねちゃんと傘差すわけだし、それは現実的にやるわけですね。だから非常にもう現実は現実として処理をしていく、ね、だから非常に現実的で非常に具体的にどうしたらいいのかをいつも気にしている、ね、この状況の中でどうしたらいいのかっていうね。だから現実を全部一気に否定するとかアンチなんとか運動するってことはありえない、ね、そうすると、スピリチュアルムーブメントっていうのがなぜアンチなんとかになって現実の中でなんかきちんとした対案を出すってことを一切しないのかっていうのは分かるじゃないですか。だってもう対案なんか出したくないですよ。具体的に策なんか出したくないですよ。もう現実否定をして一気に何か奇跡が起こるのを待つっていうね、なる。だけども第五図を知ってる人間はそうではなくて、第四図の中では一切奇跡は求めない、一切。だから I don't mind で、で I don't mind だけども具体的に現実はちゃんと処理していく。だから非常にクリシュナムルティとか内山老子っていうのは、まあ、はっきり科学者だとかあるいは実務的な人とかっていう人とほぼ同じような生き方になりますね、第四図の中では。ただもちろん科学者とか実務的な人とは根本的に違うのはこの第五図を知っているからですね。だけどいわゆるのスピリチュアルの人とは全く真反対の生き方になってしまう。だから、だからその時に、この第四図の中に時々大嵐が吹き荒れるわけですよ、ね、とてつもない人を不安に落とすような、4年半前に、ね、の津波と地震がそうだったしね、放射能もそうだったし、ね、今度の、先月起こった日本の安全保障の問題もそうだし、でその時にうわーってなるかならないかでこの 第四図しか知らないのか第五図を知っているのか、もう本当にもうバレバレになってしまうね。まあそうなんだけども、昨日だったかな、ほぼ日のね、ほぼ日糸井さんですね、あの人、ま、毎日エッセイ書いてんだけど、まあそのちょっとエッセイ書かれていて、どういうエッセイかというとね、まあまあ、ご存知のように、まあ、最近ちょっとがんで亡くなった人多くて、でその人たちが最後になんかわけのわかんない、ね、ものにすがるじゃないですかね、金の棒を当てるとかね。でそれはがんになっていない我々は、なんでバカなことしてるのってつい言いがちだけども、でももうすでにもう一般的な抗がん剤とかがもう効かない、手術ももうできないね、状況に追い込まれるわけですよ。でその時にそういうわけのわかんないものにすがりつくっていうのはもうめちゃくちゃよくわかるわけで、でそれをあバカなことしてるとは笑えないわけなんですよね。っていうか笑ってはいけないわけで、これは他人に対しては絶対笑ってはいけない。だけども自分自身が果たしてどうなのか、もう抗がん剤も手術ももう何も打つ手がないって時に、わけでもこれが奇跡の薬なんだよって言ってね、100万円出せば南アメリカから取り寄せたものが手に入るよって言った時に、下手すれば100万円で買っちゃうかもしれないしね、私は特殊なパワーを持ってるから、私が手をかさせばね、がんの細胞が消えるから、まあ1回ね100万円だけどもやってみるって言われたら、まあ、お願いしますってなっちゃうかもしれない、ね、で何が言いたいかっていうと、この、だからこの本当に第四図の世界しか知らないのか第五図を知っているのかっていうのは、そのぐらいいざとなった時に人を分けてしまう、ね、だからその第四図か知らない人が、もう抗がん剤も手術もダメになった時に、ちょっとわけわかんない行動を起こすのは当たり前で、それを我々は笑っても軽蔑しても絶対にいけない、自分がどうなるかわかんないんだから、ね、でそれとこの第四図の中でいるとディスカッションというのは成り立たないで、すぐに違う意見の人を聞かなかったり、ただ罵詈雑言を浴びせるだけになるっていうのも分かるし、でその中でスピリチュアルな人がもう現実否定に走って奇跡を求めるっていうのも非常によく分かる、ね、じゃあ問題どうしたらいいのって言ったら、もう話は決まってて、第四から第五へ飛ばなきゃいけないっていうことですね。そして第四から第五へ飛んだ時に、実は仏教のテキストが全部読める。なぜみんな第四から第五へ飛んだことを書いているから。でそれをそこは分かんないかぎり、観音経みたいなねものでも、あれを第四図の中での奇跡と思って読んだらわけ分かんなくなる。だけどもあれは第四から第五へ飛んだ世界なんだでやれば、刀が折れちゃうっていうのもこの第五図には一切、第五図の人間には第四図の中の刀だろうが毒だろうが、ライオンだろうが一切、傷つけることはできないんだっていう話が見えてくる、ね、そうやると仏典っていうのは全部読み直せるし、聖書っていうのを読み直せるはずです。ちょっと聖書まで私全然手回ってないんだけど、松田神父たちはね、松田神父さんたちは聖書マラソンって言って、なんかとにかく聖書を隅から隅まで最初から最後まで読むっていうことをなんかずっとやってるみたいなので、まあそれも大事ですよね。つい我々なんかピックアップしたところで読みがちだけども、とにかく読むっていう、なので今度はちょっと無理だけども、やっぱり、聖書の中でもたくさん例え話があって、でその例え話が一体何を意味するのかっていうのが、この第四から第五図っていうところが分かれば非常に分かるんではないかなと思います。 ね。はい、じゃあここまでにしましょうね。今日のお話は、微細な感覚っていうのを感じたときに、体が消えて、体が消えるから、内と外、体の内と外とがなくなる、ね、でそれを絵に描こうと思ったら、あの小野さんが描いたような描き方になる、ね、でそれで、その状況に入っていけないのはなぜって言ったら、慈悲がないからと思い込んでいて、だけども慈悲、私は慈悲がない人間なんだっていうのは思い込みに過ぎなくて、でライオンズにいる限りの全ての自分は何々なんだっていうのは勝手に思ってるだけに過ぎない、ね、それを全部手放した第五図の世界へ行かなきゃいけない。で第五図の世界を知らないと、第四図だけだと、もうむさぼりと怒りに走るか、あるいは争い合うか、あるいはスピリチュアルに走ったとしても奇跡を求めてアンチ現実になってしまうか、アンチエンエスタブリッシュメントになってしまうかですね。でそれと I don't mind っていうクリシュナムリティの精神、内山老子の精神は全く正反対なんだということですね。はい、そこをすっきり分かってもらえたらいいかなと思います、ね、はい、じゃあ、最後に四句誓願をやりましょうね。主上無辺誓願土、煩悩無尽誓願壇、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、仏道無上誓願定、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願壇、法門無量誓願学、仏道無上誓願定。